グランメッセ熊本、
はい、
暮らしと情報型2001の会場からお届けしております、はい、今週の Q&A でございまして、
はい、なんか本当にこう、老若男女
ねえ、幅広い方がいらっしゃいますね。もう
お子様にはね、風船が配られてる
ので、そう、色とりどり
とね、とあの天井を見ますとね、もう色とりどりの風船が天井に引っかかっております。
そうそう、なんで天井にって感じなんですけどね。
昨日も引っかかってたんですけど、
そう
で、実はあの隣の会場もちょっとあのガラス越しに見えるんですけど、向こうでも浮いてますね。
本当だ。
至る所で風船が浮いているということでございます、
ね。はい。
さあ、もう本当あの。なんでしょう、やっぱり家族連れの方が今日はとても多いですね。
結構いいですね。
ね、ちょうどあの中高生がちょっと少ないかなって感じ
です。そうですね、学生の皆さんはやっぱりね、あの友達と遊んだりとか、
どんどんこういうところにも来てほしいなと思うんですけどね。さあ、今日はですね、やはりこの暮らしと情報家庭の会場からお届けするということで、
はい、
やっぱりそういう IT ネタをですね、中心に今回はお届けしていくわけですが、はい、さあ、こちら我々が結構気になっているテーマだと思うんですけども、
うん、
シンガポールからいただいております26歳会社員ラジオネームベドック、
はい、
いつもいただいております、ありがとうございます。2006年、今から5年後、日本のいいですか、うん、日本のですよ、我が国のインターネットの接続料は1分いくらぐらいになっていると思いますか。
1分いくら、
1分あたりいくらぐらいになっていると思うかという
分いくら
問いに対し、
はい、
この方はそうですね、いろいろ書いてあるんですけども、答えをざっくり言いますと、
ざっくり
ただ
いいですね、ただになったら
っていうのは、あのただっていう人も結構あのただなればいいなって願望で言ってる人がいるんですけど、
はい、
この人が言ってるのは結構なんかこう面白いなと思ったのは、うん、実はそのエネルギー代に含まれるサービスになってるのではないかという、うん、実はその意外や意外、
うん、
水道局が
水道局
ネット接続をやり、ガス会社がネット接続をやり、
はい、
ね、電気会社が電話会社が、その他いろんな企業が、
はい、
となって、もうあの要するに水道管でやるとかですね、電線でやるとかですね、もういろんな電波でやるとかですね、光でやるとかですね、雰囲気でやるとかいろいろあるんですけど、
最後の、ね、まあいいですけどね、
超能力みたいな感じで、もうあらゆるところがもうやっちゃうんで、その時にもう、うちはこんだけのスピード出しますよ、ついてますよっていう、いわゆるおまけ、
はい、
ノベルティになってるんじゃないかと、もう当たり前なものになってるんで、どこでつなごうとできるっていう、なんか、その時でもそのコストをどこが負担するのかなとか思うと、ちょっと私、まだそのままね、額面通りちょっと受け取るわけにいかないですけど、どうでしょう。
確かに今回九州電力さんも入ってらっしゃるかと思うんですけど、はい、伝統線を使ったやつですとか、
そうですね、
ああいうのも本当に、電気がない家ってのはなかなかないかと思います
ね、はい、電気が来てない人でインターネットはしようと思わないと思いますよね。じゃあ水車で電気バー起こしてみますとか言いながらですね。
なるほどね、そういったもの
ところでは、それぞれあってもいいと思いますよね。
そうですね、あと水道管、なるほどね、確かに水道が来てないところもなかなかないかと思いますので、
うちは井戸ですっていうあるかもしれない。
あとはガス管、
ガス管、
ちょっと地方に行くとまだ黒パンだったり
します、ね、ガスはでも実は配列のところガス取ってませんからね。
あ、そうなん
ですか、毎回カセットコンロで。
あ、
でも
本当ですか。
でもそのガスがあればですよ、
うん、
そのガスを使って電気を起こすことができるじゃないですか、
ね、
今研究が進んでますよね、
はい、
だからそうなってくると本当にエネルギーの垣根がなくなってくるわけですね。
そうですね、
あ、そっか、
そうなってくるとなんかこうまんざらこのサービスでやってますっていうのもなんとなく、
うん、
うちのエネルギーを使えばついてきますみたいなっていうのは
なりそうですね、
あるかもなぁなんてちょっと
今ふと思ったんですけど、先ほどそのカセットコンロですか、 カセットコンロになんかそういうなんか電波発信モジュールかなんかついて680円とかだったら買っちゃうかもしれない
だってほら、なるほどね、我々は普段から電波を利用するじゃないですか、うん、テレビを見たりラジオを聞いたり、うん、携帯電話を使ったりとか、うん、まあ基本的に別にそのあのいわゆる接続料っていうのは例えばテレビなんかにはないわけじゃないですか、まあ、間接的に、ね、あのスポンサーとか受信料とかを通じて、あのお金が戻っていくっていうその、ね、あの図式はありますけど、はい、でもやっぱりただって感覚がありますよね。
ありますね、
まあ、実際その例えば電波利用税とかってそういったのありますよね。でもなんかそういう感覚になっていくのかなっていう、ね、あ
だといいですね。
なんかね、うん、そうなってくると結局な何がやっぱり重要になってくるんですか。
あ、そうですよね、テレビとの境目がなくなっちゃう。
そこでやっぱり西田さんのようなそうコンテンツになってくるかなっていう。
そうだ
そうだ、いかにどういうものを発信してるか、
うん、それが
になってくるんです。だから誰でも 見たり、うんね、聞いたりすることができるっていうことになってくると、うんうん、そのどこにこう何をこう求めていくのかっていうやつになってくるんですけど、
え、私に振るんですか、ね、もちろんですよ。どうなんでしょうね。私たちもまだ、うちはフレーズ IFGN 回線引いてるんですけども、うん、まだ光ファイバーもなんか2年先、3年先なんで、まだ待ってくださいとか言ってや、うん、そういう状況なんで、まだ
全然。例えばほら、ウェブページをデザインしていくじゃないですか。
はい、
であのやっぱりあのどこかでいろんな差別化を図ってたりするわけでしょう。そのあの独自のデザインというか、
そうです ね、
ね、はい、工夫をこう凝らしていくと思うんですけど、はい、これはその、まあ、数がものすごく増えてるんですよね、
はい、
だからどこかでやっぱりこうあの、まあ、似てるものとぶつかったりすることが
そうですね。
そこでどういうふうになってるのかなっていう。
いや、もうこれはもう他人の空に近いものがあるんで、もう似すぎてたらごめんなさいって言うしかないし、本当にバクってたらもうそれはもう本当に訴訟問題に関わってきますけれども。
そうですね、
はい、うん、でも実際こういろんなところをインターネットでこう見ていたりとかすると2回寄ってるところっていうのは結構ありますね。
ありますね、
はい、
まあなんていうかな、見ててこう、あ、このデザインがいいねとかって思って、
うん、
ちょっとここのところだけはちょっとこのフレームのこの横っちょのところだけは、
こういう
このアイコンのところだけはちょっとこういただいてみようとかって、うん、なんかちょっとこうふとこうそういう、
ね、
ね、
衝動にね駆られちゃうっていう、
それはもう常にあるん
で確かにね、
うん、まあ、それはもうどこのね、あのクリエイターみんな大体さらに、
う
ん、
そうですよね、う
ん、あると思うんですけど、うん、まあどうですか、やっぱりいくらぐらいになりますかね2006年。
うーん、なんだかんだ言って実は今一番日本が接続料安いっていう話もあったりなかったりします、ね、
うん、
まあ、今3000円弱ぐらいですけど、うん、5年後、まあ、経済の状態とかにもよりますけどね、
意外と上がってたりしてるね、なんかね、
あるかもしれない、
ね、うわ、そうか、
世界の経済がこうね本当にドラスティックに変わっちゃったりしますとね、何があるか分かんないですよ。
そうしたらね、上がることもあり得るかも、
希望的感覚としては1000円ぐらい、
うん、
だいたいインターネットに変わる何かはないんですか。
インターネットに変わる何か、
だってもともとインターネットの前は電話しかなかったんですよ、
はいはい、
電話か電波しかなかった
ん
で、でそこでこうデータを送るってことになったわけですけど、もっとなんか違うそのグローバルなもの、
あ、
例えばほら、一部で研究が進んでたりしますけど、
はい、
なんだ、ジオプレーンって言うんですか、かなりの航空をですね、高いところをすごいゆっくりとしたスピードで飛んでる、はい、天空の城ラピュタみたいな、そういう飛行機があって、翼の長さが何十メートルあったり、実際もう飛んでますよね、実験で、
はい、
でそれはその太陽電池で飛ぶわけですよ。だからほぼ同じようなところをですね、ぐるぐるぐるぐる無人で回ってて、いわゆる静止衛星みたいなものですよ。でそれは衛星を打ち上げるよりずっと安いわけですよ、
ね、
でそれをいっぱい飛ばしておいてですね、で天気に関係ない場所にいますから、すごい高いところにいるので、
あ、はい、ね、
でそこでそれをいわゆる衛星中継みたいな形でその電波を跳ね返す、そういうようなものとして使っていこうって、それをいっぱい打ち上げて、でそうするとですね、人工衛星って遠いところにあるじゃないですか、だから電波が届いて帰ってくるまでに何秒かこう時間が出たりするんですけど、その飛行機の場合だと比較的低いところにいるから、
それが早い、
そういう時間差がほとんど生じないというところで、しかもかなり大容量にデータが送れるということだそうです。飛行船みたいなやつも研究が進んでるらしいですね、
はい、
飛行船みたいなやつをね、
すごい、
なんか成層圏に打ち上げて、
うん、
それがいっぱい浮いてるらしいんですけど、ねえ、
落ちてきた
りとか、インデペンデンスデーみたいなですよね、
うん、すごい、なんか
それで、通信を選ぶっていうのが、
へえ、そっか、うん、インターネットじゃなくてそれもっていう、
まあそれもインターネットの延長なんでしょうけど、
データのやり取りもい
いで、そういったものが出てくるとですね、これはちょっと面白いかな、
うん、
気がしますよね。
ああ、そうですよね、いろんなものがいっぱいですよ
ね。ねえ、
すごい、
まあ夢は膨らむという、
はい、
果たしていくらなのか答えはまだわからない
けど、わからないですね、ただだといいなって思います。
こちらは結構我々に関係してくる話です、
うん、
は
い、なんだろう、
青森県は弘前市からいただいてます、
はい、
23歳会社員、ラジオネームダブルクリック、
はい、ありがとうございます。
2006年、今から5年後、はい、儲かっているウェブ放送局は出現しているか。これはあの逆説的に捉えれば、現在は儲かっていないということが分かるわけでございますね。ほとんど手出しの状態でやってるようなことですね。それに対するお答え、大儲けというのはどうかなと思いますが、そこそこ成り立っていけるところは出てきているのではないでしょうか。私は FMC に期待しています。
ありがとうございます。
かなり手前味噌な感じがしてしまいますね。手前味噌じゃないか。ね、そうですね、そういう、
まあ、一つあの先ほどお話がありましたけども、うん、まあ、テレビ見たりするのもまあタダだったり、まあ、日本の場合ですけどね、そういうのがあったりすると、やっぱりその番組に対してお金を払うっていう意識がまだ今はないかと思うので
、ないですね、
そこら辺がこう5年間で変わっていけば我々が儲かるかもしれない。
そうですね、
例えばですね、例えば3人でやるとするじゃないですか、
はい、
3人で、
3人しかいないなんか有限会社みたいな感じでやるじゃないですか、で3人でできるものは知れてますよね、
はい、
マンパワー的に、その限界はありますから、その限界までしかやらないとしてですね、で問題はそれでその3人が食っていける金がこうまず必要ですよね、
はい、
でそれとその運営していく経費が必要ですよね、
はい、
で会社っていうのはある程度大きくなっていかなきゃいけないですから、うん、そのやっぱり利益がこう生まれないといけないです
ね、
それを足していきますよね、
はい、
そうするとそれさえ入ればとりあえずなんとか成り立つという単純な計算は成り立つわけです、
ね、はい、
でそこがいくらかなんですよ問題は。
あ、
もちろんその番組を作っていく上でもですね、
うん、
番組の経費っていうのはもちろんあるわけですよね、
うん、
ね、
確かに、
さあ、FMC のようにですね、ただ同然でやってるところもあるわけですね。ね、あのちゃんとしたもうアイドルとかですね、
はい、
そういったあのタレントさんとかを使ってですね、ギャラを払ってですね、
うん、
やるっていうところもあるかもしれません、ね、そしたらまあそういったところはですね、まあ、それなりに、まあ、必要になってきますね、
うん、で
その差はありますが、最低ラインでいけば、うん、結構かなり安い状態でいけるんじゃないかなという、
そうですね、
機材だって今もうどんどんダウン、あのスモールサイズ、あの、
うん、
なんだ、ダウンサイズで売ってます、うん、で小さくなってきて価格も安くなってますから、はい、そこはできるだろうなという気がするんですよ、であとはそういうどういうあの収入源を得るかという、はい、広告収入とかそういったの
ですよね、
そうですね、
あとは、ね、なんだろう、有料放送っていうのはやっぱりまだ感覚的に、
そうですね、
難しそうな感じですか、出てくるのが難しいんですかね、
やっぱりね、
意識的に、
一時期あのインターネットの接続会社の CM でありましたけど、うん、ここまでは無料ですっていう、ここからは有料になりますっていう、
うん、ね、そういうふうに、
その、 あのシェアウェア的な感覚ってのはどうなんですかね、
ね、いつどうやったら生まれるようになる
の、例えばですね、番組がこう例えばあるじゃないですか、
はい、
ね、オチのところだけがいるよっていう
ありますよね、占いとかでもよくサイトがあって、
もう散々聞かせておいてですね、
で
ここからは有料になります、
そう、この占いの結果が見たければ有料登録しろっていう
あ、
そういうのがね、
ほら、あの例えばあのビジネスホテルなんか泊まるとですね、
うん、
なんかこうチャンネルがありましてね、なんかこうエッチな映像とかが流れてくるのがありましてね、
普通の映画とかですね、
普通の映画とかですね、で10年ぐらい前ですけどね、
はい、
あの新宿のホテルに泊まった時にですね、
はい、
あったんですよ、
うん、
ほんでなんかお試しは無料ってなんか10秒ぐらい見れるっていう、
10秒ぐらい
来てたら10秒ぐらい見てたんですよ、
うん、
10秒ぐらい見えるなってパッと終わるんですよ、
うん、
もう一回押したらどうなんだろうなと思ったらまた10秒ぐらい見えるんですよ、あ、なんだ、結構見れるじゃねえかと思って、
うん、
何回か押してたらですね、いつの間にか課金されてました。
うわー、それお金払うとき恥ずかしくないですか。
チェックインするときは男性のフロントだったんですけど、
はい、
チェックアウトするときは若い女性だったんです
よ。全て最悪じゃん。
パラティ様、ビデオをご覧になっておられますねとか言われて、1000円プラスになりますねとか言われて、はいって言うしかないけど、あのそそくさと、方法の手で退散するという形になりましたけど、そういうのってダメなんですかね、知らない間に課金されてるっていう、
それはでも、
やっぱりやばい、
それは後からなんか問題になりますよ、
やばいですよね。
反感を買うかもし
れない、意外と分かんないですよ、SMC、いつなんかもう、今ここ聞いてるだけで課金されてる。どっかのプロバイダーとつるんでるかもしれない。
つるんでるかもしれない。
まだそういうことできないんで大丈夫です。
残念ながら。残念ながらね。
はい。
まあ、夢は膨らむけどね。まあ、でもどっか多分5年後ですからね。
そうですね。
どっかなんかそこそこ行ってるところ出てくるんじゃないですか。
一つは、なんて言うんでしょう。テレビみたいな感じで、その、電波でやってるところが全部、ウェブというか、インターネット上で配信するようなところが来れば、同じ今のテレビ局と同じような形態のスポンサーからお金いただくという形になるんで、やっていこうとはやっていけるかもしれないですね。
まあ本当あのいわゆるそういった意味では電波の方とこっちのウェブのストリーミングの方が本当にこれからどんどん垣根が低くなっていくんですよね、どんどんね、
なっていきますね、
だからあのどうなっていくのかな、5年後分かんないですよ正直。
そう、なんか遠いようで近いようなね、
5年前はだってそんなあのこううちみたいなこういうあの団体がですね、こういったところで堂々と喋るなんてことはですね、夢考えられなかったです、ね、
それは確か
に、5年経っちゃってこんな風になってるから、
これはもう5年でここまで成長したんだったら今が買いですよ皆さん、買
いですよ、
よろしくお願いしますけどもね、アンケート最後になります。
はい、
東京都世田谷からいただきました24歳公務員、ラジオネーム、桃栗3年柿八兵衛さんです
、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。2006年、出会い系サイトはどうなってるでしょうか。
出会い系サイトか、
ねえ、
どうなってるでしょう。出会い系サイトって使ったことがないんでよくわかんないんですけど、
私も使ったことないな。
私もないですよ、
ね。覗いたことはあるんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、
あ
のここまでは無料で、ここから
先。いや、ほら、食べないやつがあるでしょ。普通のあの、普通のなんか、あの、なんていうのかな、あの、いわゆる、有料で、プロがやってるようなとこじゃなくて、なんか、個人で、そのやってるのとかあるじゃないですか。それはちょっと 見たんですけど、で、多分、バナー広告かなんかで、見ましたけど、あの、あまり面白くなかったんで、何もしてませんけど。
基本はチャットかなんかになるんですかね。
でも顔が見えるとかも、
あ、先だけはそうな
んだ。いや、今もあるでしょ、だって写真
が。あ、あります、あります。あ、写真じゃなくて、もうどう、もうそのまま、もう見える。
テレビ電話みたいな。でも全然なんかもうテレビ電話式のテレクラとかあるじゃないですか、そうじゃ。
やったー。
そうじゃ。
それ、顔が見えないからやってるんだからね。
あ、じゃあこう、自分の目のとこだけこうモザイクかけられる。そういう。
目線だけ入れたりとかね。これ、あの、コラとか使われちゃ困りますよね。なんかね。なんか広瀬涼子とかの写真使っちゃったのがよくありますよ ね。さあ、その、桃栗三年柿八兵衛のご意見 は、ユーザーが増えすぎて、結局淘汰されちゃうような気がする、テレクラやツーショットみたいに規制もかかってくるように思いますし、結局クラブでの偶然の出会いみたいに、ある種のフォーラムの中、まあそういうなんか、なんか音楽の趣味が合う人たちとかのっていう、そういうことでしょうかね、そういうフォーラムの中での自然発生的な出会いというごくごく当たり前なスタイルにそのまあ戻っていくんじゃないかっていう、
確かにあの、まあ、出会い系サイトというか皆さんアクセスするかもしれませんけど、
はい、
必ずしもそこで話とかが合うという可能性は
そ
んなに高くはないよね。
例えばその、例えば私がその、なんていうのかな、あの、いわゆるメルトモってことになりますけど、あの、ある人がホームページを例えば作っていて、で、そこがちょっとこう興味があるページだったんで、はい、掲示板に書き込みをしたりしますよね。で、あの、それが縁でメールのやり取りをするなんていうのあるじゃないですか。何人か私も今いますけども、あの、やっぱりでも、だんだん話がこう、噛み合わないとか、あのメールのやり取りをする周期がだんだんこういびつな周期になってきて、ね、それが消えていくっていうのがよくあるじゃないですか、
はい、
だからそれはまあ当然いつまでもあるんだろうなとは思うんですけど、なんかこう出会い系サイトっていうやつが果たしてその消えやしないとは思うんですよね、あるとは思うんですけど、 どうなっていくのかなと思うと、なんかいらないような気もしないでもないなという。ただ思うのは、うん、このいわゆるそのなんていうんでしょうか、こういう情報機器、
はい、
いわゆるまあそれこそ IT がですね、はい、これだけ進んでいってですね、さらに進んでいくとですね、うん、それこそその個というやつがですね、パーソナルといいますか、その一つ一つがですね、その個人がですね、もう独立していけるようになってくる気がするんですよ。例えば結婚しなくても、
はい、
もう自分で生活していけるという、例えばそれはほら情報のやり取りだけじゃなくて、日常生活の例えば洗濯にせよですよ、炊事にせよですよ、掃除にせよですよ、どんどんそのオートメ化が進んでいくでしょ、
自動
で。そうするとそのなんかその男女が一緒にですよ、暮らしていかなくても、うん、まあ別にいいやっていう現にも増えてるじゃないですか、そういう人が、ね、で増えているんだけれども、
はい、
でもそういった人に限ってですね、はい、実は出会いを求めてるんですよね、実は。
そうですね、
実は
よくわかりますよ、
ね、
あれ言っちゃっていいんですか、
わかりませんけど ね,
ね
だからその実生活では確かに個が強くなっていってるんだけど、
うん、
その精神面といいますか、そのメンタルな部分ではその融合を求めているということになってる。だからそのなんか相反するなんかものがこれから際立ってくるのかなと思って。
そういう意味では出会い系サイトじゃなくて別れる系サイトとかですね。
逆に別れさせてくれと。
ああ。
別れさせ
てくれ。それはやっぱりコメンテーターの中脇だとかそういったのが出てきて、なんかこう
別れた方がいい。
そういう言い方。やっぱ身のもんたがやっぱりや
った
り。
身のもんたね。いや、そうですね。
逆に別れてまたそこでくっつくとかですね。そういう
リサイクル。
できたら面白いかなと思いますけど、
ね、だからね、これからその個人のなんていうかな、そのあり方って言ったら変ですけど、
うん、
どういう風なライフスタイルになってどうなっていくのかなってことを考えると、すでに例えばそのメルトモで知り合ってで全然顔も合わせたことがないのに、
うん、
なぜかその文章だけのつながりでもうハートとハートがつながってもう結婚しちゃいましたって人がいるじゃないですか、
ね、いますね、
は
い、あれ、ね、ちょっと私わからないんですけどね、
これやっぱり最初に会うときにやっぱりがっくりしたとか、やっぱり やめますとかっていう、ね、
そう
なんかそういったことっていうのはならないものですよね、
う
ん、
そうですね、
文章の強さですかね、これね、
ああ、
ね、わかんないですけどね、だからそういったこう今までにないような出会いのスタイルというのもあったわけで、うんうん、それがこれからどのように変化していくかってことを考えると、まあちょっとこれは面白いかなとは気がするんですけど、でも一歩間違うととんでもないことになるような気もしないでもないという
ね、ちょっと道ですね、ちょっと
やっぱネットだけじゃなくてですね、うん、寄り合い所にいろいろ出かけていくことが一番いいと思います。
寄り合い所ってどこなんですかね、まあ、
遠いところの人もいいかもしれないですけど、まずは自分の周りでとかですね、
そうですね、ショ
ーして街に出ようっていう言い方がありますけども、はい、やっぱりネットは便利なものですし、どんどん使うべきだと思いますし、うん、応用の幅も広がっていくとは思うんですけども、はい、どっかでやっぱり表に出ないとダメ
ですね。
ネット以外の部分でのこう人と人とのつながりが、ね、
そこは大事ですよね。
だから無理やり私今もうまとめモードに入ってるんですけども、はい、本当に今日は暮らしと情報化展というんです、うん、情報化が進めば進むほど便利にはなっていくんですけども、
はい、
それがですねイコール暮らしを豊かにさせるかどうかというのは、これはその人の考え方次第になってくるわけで、はい、
そうですね、
ということはやっぱりですね、人間としてですね、やっぱ当たり前にですね、はい、まあ、そこら辺のっぱらをかけ曲がってですね別にのっぱらでなくてもいいんですけども、石ころの一つも投げると
そうですね、
もうそれぐらいのことはですね、まあ年に1回ぐらいやっていただいてですね、その上で、まあ、チャットとかやっていただいて、ね、
一度ここに来いと
なるほど
いうことですかね、
はい、ことでやっぱり楽しくやっていただくことなんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか、はい、解説
結構ではないでしょうかただもしかするとバーチャル石投げとかですね、
あ
そういうソフトが出るかもしれない、
あそこでもまたバーチャルに行くんですか、
簡単だったよとかで
逆に言うと、はい、そのクリエイターの、うん、クリエイターというのはそういう バーチャルなものとかなんとかとかを含めて、はい、人間のその心のひだとか、うん、その隙間とかってところにうまい具合に入ってきてるわけですよ。
そうですよね、
はい、で入ってくるとそれが意外とビジネスチャンスになってるわけですよね、うん、でどんどんどんどんその埋められていくわけですよ、ひだが、
はい、
で埋められる中でどうやって逃げるかっていうね、
は
い、ある種これからいかに IT から逃げるかっていうことも重要かもしれないですよ。
そうですね、まあ、高い山の上とかでも今つなげちゃったりしますからね。
ありがとうございました。この後はお時間まで雑談が続きます。では一旦 CM です。